今回は動きを分析する上で、もっと移動した方がいいかなという考え方について、補足でお話ししておきたいと思います。これは、まあ、アーサナに限らず、治療家であったりとか、まあそういった、他の業種の方たちにも共通することなんですが、例えば、体に何か、問題、例えばここが痛いとか、アーサナで言えば、ここを動かした時に、突っ張る場所がこういう風にあって、で、それを、解決したい。であったりとか、まあ、自分の理想としている、動きをしようとした時に、なんか、この部分が、ネックになってて、そこを解決したい。みたいなことって、あると思うんですね。で、まあそういったのがあるときに、まあ皆さんが、考え方として取っていくのが、解剖学であったり、まあ運動学であったりっていうところのアプローチを一つ、取っていくっていうことがあります。で、その時なんですけど、まあ例えば、そのネックになっている場所がありました。それがまあ痛いであったり、突っ張ったりであったり、なんですけど、そこの問題になっている場所っていうのにフォーカスを当てたときに、生実家、こう、中途半端に解剖学を勉強してるとか、まあ、治療科に多いんですけど、解剖学の知識がある、まあ、それなりにですね。ってなった場合には、そこの問題が起きたところっていうところが、まあ、どういう組織があって、で、その、制限要因になってるかっていうのを見ていくわけなんですけど、大体そこで多いのが、筋肉にフォーカスしたものの見方をしていきます。例えばですね、まあ、肩がちょっとこう痛いとかなった場合には、三角筋がとかって言い出したりとか、こう動きをこう、なんか言う時のポイントは、まあ僕は最近、目についてるなって思うのは、何かにしてもピラティス関係の人に多いんですけど、何かにつけて前鋸筋が前鋸筋がって言い出すっていうことがありますね。で、そういった筋肉に原因をその当てがうというか、まあ、原因を筋肉に求めるっていう傾向が結構あります。で、それを、間違ってるとは言わないんですけど、まあもちろん、合ってる場合もあるんですけど、ちょっとこうずれた感じになることが多いです。ね、それがまた、たちの悪いことに、そういった、何かまあ、解剖学というものの視点で見た結果として、筋肉の名前とか、その、構造とかを知るっていう、に、まあ、若干その言葉を使ってる時点で満足しちゃうので、物事の本質からずれてしまっても、そこの満足感がいっぱいで、本質を見逃してしまうということがよく起こります。なので、まあ、何か問題あった時、例えば、ま、肩が凝ってますってなったら、まあ、僧帽筋ですよとかね、安直に言ってしまうっていうのが起こるんですが、基本的に、まあそういうふうに、体の状態を見ていくっていうときに、こちらの、講座で大事にしたい、見方、考え方っていうものは、筋肉について本を見ていただいてもわかると思うんですが、あんまり書いてないんですね。紹介はしてるんですけど、その割合は、他の、まあ、ヨーガのアーサナの解剖学って歌っている本に比べて極端に少ないっていうのがあります。それは、まあ、先ほどから話していった、ところに陥らないために、わざとそこの部分を極端に少なめに、書くようにしたっていうのがあります。で、じゃあどういうふうに、こう、そういった何か、気になる点、改善したい点、問題点があった時に見ていくのがいいかっていうと、今やっていただいているところにあるような、まず体っていうのは、まあ、組織的にはまあ細かく分ければいろいろあるんですけど、大きく、見ていけば、 基本的には、動きを作る構成をしているものは、ベース、一番芯になる部分は骨ですね。で、その骨と骨が、連結されて、その連結された部分は、動きが、できる部分になるので、それによって関節ができて、そこの関節の運動によって動きが作られる。で、その関節の動きを作っている、まあ、モーターの役割をしているのが、筋肉っていうことですね。であって、まあ、それが、順番としてはあるので、見方としては、その筋肉を見る前に、実際、その気になってること、追求したいことの動きがどうかっていうことですね。その場所がどうかっていうことも間違いではないんですけど、どういった動きをしたときに、その問題が起きてて、例えばですけど、どういった動きの方に、改善していきたいのか、持っていきたい、理想とする方向に当たるのかっていうのを見ていく。ということが大事になります。その時には、その関節の動き、まあ骨同士の動きですね。ここがまずベースにあって、でそれを、その動きを作るためには、じゃあどの筋肉なのかっていう、考え方っていうのが、まあ、ステップとしては、使いやすいんではないかと思います。なので、ヨーガアーサナアナリシスという本に関しては、そのアーサナに対しての関節運動を一番最初に書いてて、で、それに伴うメインの筋肉っていうのを書くっていう方式をとってます。関節運動をこれからどんどんやっていくつもりなんですけど、なぜこれを一番最初に置いてるかっていうところなんですね。他の、解剖学を歌っているものの、書籍ではここの部分に関しての記載がほとんどない。重きを置いている様子がないっていうことなんですね。で、それで、まあ、それをすっ飛ばしていきなり筋肉っていうふうに言ってしまって、まあ、痛みのある部分が、まあ、解剖の本で見られたら、ああ、この場所には何筋があるから何筋が原因だ、みたいな。じゃあ、その筋肉を、まあ、大体痛みが出るっていうのは、硬いであったりとか、伸長性の低下、伸びにくくなってるとか、先ほどの硬いに共通、と一緒になるかもしれないんですけど、緊張が高い。っていうような、状態があると推測し、それに対して、じゃあそれの、と逆の状態ですね。柔軟性が高い状態であったりとか、筋肉が柔らかい状態になる。まあ、これを大体、緩むっていうような表現をしたりするんで、緩めるとか、っていう風にするんですけど、それに持っていく。まあ、そのために、じゃあこういうアプローチをしましょう。それが、まあ、その人の持っている、スキルですね。で、対応していくっていう形にはなるんですけど、まあ、それだったら、まあ、全部筋肉で話は、帰結していくんですけど、どうしても、それだと、そこの、筋肉、この筋肉だって言って焦点を当てたって言うんですけど、それが本当かどうかが怪しいんですね。一例で挙げますと、まあ先ほどの肩こりの例で言いますと、肩が凝ってますと。肩が凝っている時に原因筋は、僧帽筋です。まあこれも、まあそうやって言っている場合もありますし、僧帽筋だけじゃなくて、そこの奥には、肩甲挙筋。であったりとかですね。で、少なくともこの二つが上がってくる。けど、まあ、大体どちらかに決めつけてしまうんですね。肩関節に問題があるってなった時には、三角筋っていう表層の筋肉で表現する場合もあれば、その奥にある、まあ、インナーマッスル、ローテーターカフである、棘上筋、棘下筋に問題がある。ですね。で、他には、まあ、巻き型、内巻き型を例に、肩が内に巻く原因はネットで見ると、だいたい小胸筋っていう風に、上げることができるんですけど、よく見かけるんですね。小胸筋が原因だ、みたいなんで言うんですけど、肩が内旋する内巻きの原因である、その動きっていうのをまず押さえて、 肩が内に巻く肩関節内旋の状態ができるのは、関節のどういう、まあ、体のどういうバランスや状態かっていうのを見ていくと、肩関節内旋が起きるのは、まあ、肩だけで言えば内旋。だけど、肩甲骨が外に滑る外転っていうのでも、内旋は起きますし、それと、今日、もう少し遠くから見れば、背中が丸くなるっていうことですね。脊柱の屈曲っていうのが起きるっていうのでも、内旋っていうのは間接的に起こりますし、逆を言えば、腕の解内っていう動作でも、起きやすくなります。じゃあ、内旋、内巻き型を起こしている原因が小胸筋だって言うんですけど、今の観点から見ていったら、該当する筋肉、もちろん小胸筋は入ります。だけど、その上にある大胸筋、これ肩関節内旋筋です。で、広背筋、これも肩関節内旋筋です。で、まあ、肩関節の内旋だけで言えば、肩甲下筋ですね。で、大円筋もですね、入りますと。まあ、ここだけでも小円筋だけじゃないですね。で、さらに肩甲骨が外側に滑っていくってなった場合には、前鋸筋。これも関わってきます。で、猫背となれば、脊柱の屈曲なんで、腹筋とかも出てくる可能性はありますね。そういうふうに、動きで見ていけば可能性っていうのはこう、いくらでも見ていく、まあ、どこまで広げるかがいいかは別としてもあるんですけど、なんか筋肉って言って見ちゃうと、これ1個みたいなとか、これ2個みたいな感じで、すごく断定的にものが言えるんで、頭の中がすごく整理しやすい、分かった気になりやすいっていうことは多いんですけど、それのデメリットとしては、視野が非常に狭くなって、そこの見たところが外れた時にじゃあどうなんねんっていうことが出てくるんですね。当然ですけど、見立てが間違ってればアプローチも間違いますから。だから筋肉っていうのは今の手順でいくと、その大元から言ったらステップがだいぶ後の方のステップなんですね。そこをいきなり限定的に見てしまうっていうのは結構僕は危険だなって考えてて、まずはどういう動きなのかっていうのを見る。そしたらその時の考えられる筋肉の選択肢だったりとか、その選択肢がいっぱいあるわけですね。で、そこから濃厚な関与が高そうなものをこうちょっとチョイスしていって、で、それに対する、個別アプローチをする。そうすると、例えばさっきの例で言うと、小円筋だって言って、小円筋らしきところをアプローチした時に失敗したってなった時も、次の候補、また次の候補っていうのがずっと残った状態になるんですね。運動からちゃんと見ていっていれば。だけど、小円筋だけピッと解剖の本とか見たりとか、知識だけで、そこだろうって言って決めつけていっちゃうと、もうその選択肢終わったらもう何も残らないんですね。解決できない自分っていうのがやってきます。なので、自分の考える選択肢を減らさないためにも、視点を狭くしないためにも、考え方としては、まずどういう動きが、あるんだっていうのの視点から始めるのが、まあ、今まで、治療っていう分野でもやってきましたし、その動きを見る、姿勢を見たりとか、ヨガの朝の見たりとかしてきた時でも、そちらから考えていった方が、広い視点で深く物事を見ていけるんじゃないかと。だから、今回の本を作らせていただいた時も、そこに関わる、ちょっと広い視点から見てみましょう、ということにフォーカスした内容が、割に多く扱われているので、まあ、筋肉については、こう扱いが少ないっていうのがあります。そこのところをちょっと皆さんもこれって練習が必要なことなので、まあ前回もやりましたけど関節運動についてですね、用語を覚えるっていうのとか、こうなんていうんですかね、パパッとね、引き出してくるっていうのはある程度練習が必要にはなるんですけど、 その視点、その関節運動を、分解して理解するっていうスキルを一個持つことができれば、その後がものすごい、広がりが持てるっていうことを、まあ、今日のお話をちょっと、聞いた上でですね、ああ、大事なんだなっていうふうにちょっと、正直遠回りです。それを知ったからいきなり何かが急に解決できるっていうような、ことはないんですね。だけど、それを押さえとくことで、後々、ものすごい助かる。ものすごい、他の人がいけない深みに入っていける。っていうふうな、気づきが必ず得られます。なので、これからも、講座の時には、ちょっとずつそれを、復習したり、動きをみんなで練習したりっていうのをやっていきますので、そこの部分を、パスするではなくて、講座の時にはですね、一緒に練習したり、一緒に理解を深めたり、これと周りに見えてなんか直接的でないなと思いながらも、やっていただいたら、いいんじゃないかなと。そこのところをちょっと、今回は、講座の時間を使うと、長くなってしまうので、補足としてお話ししておきました。以上です。